旧約聖書第一列王記五章一節から六節です。教会の聖書ですと601ページです。お読みいたします。列王記第一五章一節から。さてツロの王ヒラムはソロモンが油注がれて彼の父に代わって王となったことを聞いて、自分の家来たちをソロモンのところへ使わした。ヒラムはダビデと常に友情を保っていたからである。そこでソロモンはヒラムのもとに人を使わしていった。ご存知のように私の父ダビデは周りからいつも戦いを挑まれていたため、主が彼らを私の足の裏の下に置かれるまで私の父の神主の皆のために神殿を建てることができませんでした。しかし今や私の神主は周囲の者から私を守って安息を与えてくださり、敵対する者もなく災いを起こす者もありません。今私は私の神主の皆のために神殿を建てようと思っています。主が私の父ダビデに、私があなたの代わりに王座に就かせるあなたの子、彼が私の名のために家を建てると言われている通りです。どうか私のためにレバノンから杉を切り出すように命じてください。私の家来たちもあなたの家来たちと一緒に働きます。私はあなたの家来たちにあなたが言われる通りの賃金を払います。ご存知のように私たちの中にはシドン人のように木を切ることに熟練した者がいませんから。本日のメッセージは高橋先生によりまして、神の御住まいが建てられるためにという題でメッセージをいただきます。
一応また後でこの図の話をしますが、今日はですね、列王記の第一の4章から6章をですね共に覚えたいと思います。まずですね、ダビデの後継ぎはソロモンで、ソロモンは誰の子供だったですか。ソロモンはバテシェバ。バテシェバはもともと誰の奥さんでしたか。バテシェバはね、ヒッタイト人ウリアの奥さんだったのに、ダビデが横取りしたんだよね、家来の奥さんを。ひどいよね。だけど不思議に思いません？だって普通だったらですね、そんなスキャンダラスな、ね、関係から、ね、生まれた、まあ、ソロモンは生まれた時にはもうなんだ、バテシェバの夫はいなくなった後だったからね、いいんですけれども、でもどちらにしてもさ、もともとあれよ、家来から奪った女の人のですね息子を2番目にしても後継ぎにするってことは、こう普通はありえないよね。日本においては特に過去の問題、後まで尾を引くってのありますね。しかも神様はダビデにですね、あなたの身から出る世継ぎの子が、ね、私のために神殿を建てるっていうことをおっしゃった。だから本当にこのバテシェバの子供がダビデの後継ぎになるということに対して、本当にすごいですね、神様の 憐れみの計画があるということを覚えます。しかも神殿になる場所はどこかというと、ダビデの一番最後の罪、ね、人口調査をしたという罪に対して贖いをした場、しかもそれは、エブス人アラウナから買い取った祭壇の場に建てられたものです。だから神殿建設の背後にあるのは人間の罪なんです。そして神が徹底的に人間の罪を許してくださったということですね。そして新約時代における神殿建設では何でしょうか。教会の建設じゃない。新約時代における神殿建設というのは、私たちが共同体として神の民の群れとして立て上げられること、それが新約が言っているところの神殿建設なんです。私たち一人一人が結び合わされる、そして神はこの私たちのただ中に住んでおられるんだよということなんです。私たちのこの交わりが神殿なんです。全世界的な。でそこに見られるのは常にですね、人間の功績ではなく神の一方的な憐れみであるということなんです。4章の1節からのところでですね、ソロモンは全イスラエルの王となったと書いてあって、そしてソロモンの高官の名前たちが書いてあります。なかなか一人一人分かりにくいんですけれども、第一の祭司アザルヤはですね、ソロモンにですね、任職の油を注いだサドクの子供です。で初期のエリホレフとアヒアっていうのはダビデの初期であった使者の子供たちです。また士官、または元の版では参議と書いてありますヨシャファテと軍団長のベナヤっていうのはダビデに続けてのですね、大臣たちです。そして、最後にですね、ダビデを導いた預言者ナタンの子供たちも政務長官や王の友として仕えた。要するにこれらの名前にはですね、先代からの政治の継続性が強調されている。でそういう中でですね、ちょっと覚えたいのはソロモンはですね、なんだ12のですね、全土に12人の守護を置いたということなんですけど、ちょっとこの地図分かりにくいですが、これが不思議なのは、もともとイスラエルというのは12部族に分けられているでしょ。でも12の守護を置いた地域というのは全部北の部族であって、ユダには守護を置いてないんです、ね、ユダはだってソロモン自身の部族だから、ね、この守護を置くというのは何かというと、他の部族をソロモンの身近なものが治めるということなんです。だから日本でも鎌倉時代にですね、全国に鎌倉幕府が守護を置いた、地頭を置いたっていうことと同じなんです。要するにそれぞれの独立した部族の上にですね、自分の身近なものをですね置いて、そして彼らから強制的に税金を集めるってことなんです。この時の税金っていうのは、税金というよりも1年に1ヶ月分のですね、食料をソロモンの宮廷に納めようって、これは結構な量になると思いますね。ですから面白いのは今まで12部族が独立してたものが、ソロモンの絶対王政、ソロモンの部下が全土を支配するっていうことなんです。でこれによってただ起きた悲しいこともあります。もともとイスラエルの土地っていうのは神様がそれぞれの部族に割り当てたものでしょ。だから神様が部族に割り当てたものの間にソロモンの支配が入ってくるっていうことは不都合がある。どうしてかっていうとね、もともとこのイスラエルの中ではみんなが自分の10分の1をですね、レビ人に与えることによって、レビ人がみんなによって支えられるという仕組みだった。それから 7年に一度は例えば借金がチャラになるだとかですね、奴隷もですね十字に戻るからありました。それから50年に一度はですね、それぞれの分け与えられた土地に戻るってことになりました。でもこの絶対王政的な支配になると、結局そのような再分配ができなくなっちゃうんです。だって王権にね貢ぐだけで大変なことになるからということですね。ですから本来のイスラエルにあったですね、所得の再分配だとか貧富の格差をなくすっていう制度が機能しなくなるっていう別の問題がありました。しかしそれでもですね、当時の世界では大切なのは国のまとまりなんですね。国が一つにまとまっているときに周辺に対して絶対的なですね力を持つっていうことなんです。で、4章の20節でですね、ユダとイスラエルの人々は海辺の砂のように多くなり、食べたり飲んだりして楽しんでいたって書いてあります。ユダとイスラエルの人々は海辺の砂のように多くなった。で、これは何を指しているかというとですね、もともとアブラハムにですね約束された土地、ちょっと英語で書いてありますけれども、エンタイアランドプロミスというエンタイアランドプロミスフルフィールド、要するにアブラハムに約束されていた土地がですね全部イスラエルによって占領されたっていうですねことなんですね。行ったり来たりすいません。で実際にですねソロモンの支配はどこまで広がったかっていうと、エジプト側からタイガユーフラテス側まで占領できたっていうことなんですね。でこれがですねどういう意味を持つかというと、当時ですね強大な国は周りになかったんです。アシリアってまだ小さな存在だった。それでソロモン王国がイスラエルの地でまとまることによって、ソロモン王国の影響力はトルコからですねサウジアラビアの地域、エジプトの地域までですね影響力があったっていうことです。で実際のソロモンの支配地はさっき言ったようにこのですね実際のソロモンの支配は南はベールシェバからですね、北はですねダンのあたりですね、一部なんですけれども、でも影響力がですね周辺諸国に広がったってことなんです。そしてそのことがですね4章の24節25節ね、これはソロモンが大河の西側ティフサフってのこう上一番上にありますね、ティフサフからガザまでの全土、すなわち大河の西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからである。ユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシェバに至るまでどこでもそれぞれ自分の木の下で安心して暮らしていたってことなんですね。実際のソロモンの支配地っていうのはこの真ん中の部分ですね、この絵についた。で周りの部分というのはそれぞれ独立した王国なんですけれども、そのソロモンの影響力はユーフラテス側まで及んでいた。しかもでソロモンの国の安定によってですねその影響力は周辺諸国まで広まったということで、これが要するにソロモンの栄華ってね、ソロモン の繁栄をですね表現していることになる。そしてそのですねソロモンの支配の秘訣として出てくるのが4章の29節、4章の29節、神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のように広い心を与えられた。彼の名声は周辺のすべての国々に広がった。周辺の国々に広がったこの地域がこんなにですねあるよ。で要するにただここで中心は神はソロモンに広い心を与えたと書いてある。広い地域を治めるための広い心を神様がソロモンに与えた。あくまでも神がソロモンに広い心を与えた結果としてこの支配がなったんだよ。でしかも ソロモンの、ね、あの名前の語源は平和、シャロームと同じだ。だからまさに神はですね、シャロームの名に由来するソロモンのもとで、あの地域全体にですね、平和をもたらしたっていうことなんです。しかもこれは何かっていうと、もともと何の約束ですか。アブラハムに約束したこと、ね、ユーフラテス川からエジプト川に至る地域を、ね、アブラハムの子孫に与えようという、ね、創世記15章に出てきた、ね、アブラハム契約がある。創世記15章に出てきたアブラハム契約っていうのは、アブラハムの子孫が星のように増えるっていうことと、もう一つはアブラハムの子孫の支配地がユーフラテス川からエジプトに至るっていうことです。それを神様が成就してくださった、ね、あのいろいろとあるけども、ね、今日覚えていただきたいのは、創世記15章のアブラハム契約がソロモンにおいて成就したっていうことを覚えていただきたい。神様のご計画なんだってことなんです。そういう中で、あのツロ、ツロっていうのはですね、ここであのティルスって書いてある、ティルスって書いてある都市がツロですね。新科学ではツロと言われている。これはあのレバノン南部の繁栄を極めた貿易都市なんですけれども、そのツロのヒラムはですね、あのダビデがエルサレムを征服して王宮を建てたとき、杉材とか大工とか石膏を送ってですね、ダビデの、あの王宮の建設を支援した。そしてその時ダビデはですね、主の契約の箱を喜んで市内に運び入れまして、そしてダビデはその時言ったんですね、自分が杉材の家に住んでるのに神様はなおテントの中に住んでる、それは恐れ多いことだと言って、神様のための神殿を建てるってダビデは言ったんです。でも神様はダビデに神殿を建てることをお許しにならなかった。そうじゃなくて、ダビデの子供に神殿を建てさせるって言った。ダビデ契約、ダビデ契約ね、ダビデの子供が神殿を建てるってことと、ダビデの子孫は永遠に続くっていうダビデ契約はどこに出てますか。サムエル記第2の7章ですね。第2サムエル7章、これこそが、ね、このサムエル記の中心中の中心ですね。ダビデ契約で、それによって要するに今あのダビデの世継ぎの子がですね、あの神殿を建てるってことになった。そしてダビデが神殿が建てる、神殿を建てる場所はどこかというと、ね、ダビデがその生涯の最後に罪を犯してしまった、それはあの神様の民を自分の民であるかのように人口調査をした。それに対して神の怒りが下って、そしてあの多くの人がバッタバッタと死んだんだけども、その罪をあがなうためにダビデはね、あのエブス人アラウナから土地を買って、そこで全焼の生贄を捧げた。そしたら天からの火がその全焼の生贄を焼き尽くした。天から火が降ってね、でそれは恐ろしい場所だって言って、そこが要するにエルサレム神殿の元になるんです。だからダビデの、ね、罪がエルサレム神殿の元いとなっているってことなんですね。面白いことです。そしてダビデはその場所に神殿を建てるためのありとあらゆる備えをしてたっていうことが、第一歴代史の22章の2節から5節に書いてあります。とにかく全てはダビデの備えのもとで、今ソロモンは神殿を建てようとしているんだよ。でそういう中でですね、あのヒラムの言葉が、先ほど読まれたヒラムの言葉が出てきます。5章の3節から5節、5章の3節から5節、ね、私で、そしてあごめんなさい、ヒラムに対するソロモンの言葉、ヒラムに対するソロモンの言葉、5章3節から書いてある、ね、ソロモンはこう言った。私の父ダビデは周りからいつも戦いを挑められていた、ね、そのために私の父の神主の皆のために神殿を建てることはできなかった、ね、ソロモンはまず私の父の神主の皆のために、ね、 私の父は神殿を建てることができなかったって言って、まず神様を私の父の神と言ってるんですね。しかし続けて、しかし今や私の神主は周囲のものから私を守って安息を与えてくださった。だから私の父の神が私の神となったんだっていうことを強調してるんです。そして今、ね、私は私の神主の皆のために神殿を建てようと思っている。そしてそれは主がですねダビデに約束した通りだってで言ってることは、この神殿建設は全て神から出てることであり、神殿建設を行ったのはダビデとソロモン2人で1人かのように働くことによって神殿が建てられてるんだよっていうことを言ってるんです。そしてソロモンはその上でヒラムにレバノンから杉の木を切り出すための便宜を図ってほしいと願う。これを聞いたヒラムはですね、今日ですね5章7節、主が褒めたたえられますようにと言って、ヒラムはですね、なんと異教徒であるはずのヒラムがですね、ソロモンの神ダビデの神を崇めている。そして神様はダビデの息子のソロモンにこれほどの知恵を与えてくださったと言って、ヒラムはその主の皆のゆえにソロモンに協力すると言った。そして5章12節、主は約束通りソロモンに知恵を授けられた。ヒラムとソロモンの間には平和が保たれ、二人は契約を結んだ。そういう中でソロモンは全イスラエルから役務者を徴用したと言って、5章13節からですが、3万人が木を切り出すために、7万人が荷を運ぶために、8万人が山で石を切り出すために徴用されたって書いてある。これはみんなイスラエル人ではなくですね、イスラエルのただ中に住んでいる在留異国人であった。そしてこの神殿建設にはソロモンの建築者ばかりか、ヒラムの建築者およびツロとシドン、さらに、ここに、出てないですけど、ツロとシドンのさらに北にあるですね貿易都市ゲバルっていう都市があるんですが、その石切り、熟練工までが協力する。要するに神殿建設にはですね、神の民ばかりか、神の民の周辺の諸国の人々も一緒に協力したよっていうことが強調されている。私たちのこの教会堂が建てられた時にもですね、結構未信者の方も一緒に協力してくださった、ね、お金を出してくれたり、それから、まあ、圧倒的にこの、作業をしてくださったのは未信者の方々ですね。そういう意味で私たちが神の宮を建てるっていう時に信徒だけでっていうのはできないんです。いつも周りとの関係が安定が保たれていることによってできたんだっていうことを覚えたいと思います。そして6章の1節からのところでですね、主の家の建設に取り掛かった時がですね、イスラエルがエジプトの地を出て480年目と記されます。この480年目っていう言葉からですね、要するに出エジプトの年代を計算することができるんですね。でこれから機械的に計算すると、出エジプトの年代は紀元前1446年ということになるんですが、でもね、そこまで機械的に計算してもいいのかなっていう見方もあります。どっちかというと多数の学者はそれを機械的に計算するんじゃなくて、これは象徴的な言葉として理解する。それは何かというとですね、40年のですね12倍が480年ですね。40年というのは荒野の40年でしょ。で12倍ですね。そういうところから計算していく。でこれを象徴的にとってですね、出エジプトの時のエジプトの王様ファラオの名前とかですね、そういうことから考えて、出エジプトが1270年頃でやったって話もあります。まあ、両方の説が大抵ですね、併用して用いられるというのが福音派の中での出来事です。そういう中でですね、神殿が建てられるということがきます。神殿はですね、どういう構造だったかというと、神殿の大きさに関して以前ちょっとお話ししました。神の幕屋っていうのは、ね、 この私たちの教会堂と同じぐらいのサイズだったって言いましたね。神の幕屋の長さはここのステンドグラスからですね、あそこの廊下のですね、ガラス後ろのですね、一番後ろのところまでぐらいの長さだった。幅はちょっとこれより狭かった。そして高さはですね、この私たちのこの礼拝堂の高さと同じぐらいだったんですね。それが幕屋ね、それは幕屋なんです。それに対してソロモンの神殿はそれよりはるかに大きいんですね。長さはその2倍ですね。幅も2倍です。で、全てがほとんど2倍になっていくんですね。そしてこのソロモンの神殿の面白さはですね、中に柱を入れずにですね、横にですね、脇屋というですね、構造を作って、この3階建ての脇屋によってですね、中に柱を設けずに安定させるっていうですね、面白い手段が用いられています。そしてこれらの構造というのは、ただ基本的に幕屋の場合と同じように神様がダビデに示したものであるということがですね、歴代史の方に書いてあります。とにかく神殿自体がね、ダビデが設計したようでありながら、実は神の設計だったんだよということなんです。そしてこの神殿のですね、前に生贄を捧げるですね、祭壇があります。この祭壇はこれもですね、すごいんです。高さがですね、4.4 メートルもある祭壇なんです。だからこう階段がこなかなかちょっと見にくいな、こちらの方が分かります。こう右側に見える祭壇ですね、 4.4 メートルの高さです。で、生贄を捧げるためにとにかく階段を上ってですね、祭壇で生贄を捧げる。で、ちなみにこの、ね、ソロモンの神殿というのは非常に壮大なものだったんですけれども、神殿は集会場ではないんですよね。この神殿の中に入ることができるのは祭司だけです。しかもその奥の至聖所に入るのは、ね、一番奥に至聖所というのがあるんですが、内側の部分、至聖所に入ることができるのは年に一度だけ、大祭司が入るだけです。基本的にこの神殿の中はね、ランプがたくさん置いてあるんですけれども、そのランプの火を灯し続けるだとかですね、パンをですね、置いとくだとかいうことは全部祭司の役割で、祭司だけしか中に入ることができない。で、礼拝をするときにはどうするかというと、ね、この外で、ね、ソロモンでもこう神殿の中に入っちゃいけない、ね、あくまでもこの祭壇のところで生贄を捧げる代表であったのがソロモン。で、だから民はこの前の庭に集まるんですけど、前の庭の広さがどのぐらいの広さだったかというのは何も書いてないです。で、この中でちょっと覚えたいのはですね、この神殿の中の豪華さなんですね。これ神殿の一番内側のですね、この至聖所にはですね、ケルビム、2つの巨大なケルビムが置いてあります。で、ケルビムっていうのは顔が人間でですね、手足がライオンで、翼がですねワシっていうですね、天敵な生き物で、このケルビムの翼がですね、端から端まで 4.4 メートルに及ぶっていうですね、いっぱいいっぱいで、その真ん中にちょこんとですね、契約の箱が置いてあります。でも、とにかく契約の箱っていうのが神様の臨在の印なんですね。で、その手前の、ね、聖所はこれもですね、金で覆われているんです。これが面白いのはですね、まあ、色と書いてありますが、こう中の彫刻から何からね、壁は杉材、レバノン杉で作られている。で、レバノン杉の上を金でですね、これを覆っていくって形です。中がとてつもなく豪華だけど、中を見ることは誰もできない。基本的に一部の祭司以外は。 これがね、7年半で完成したんですね。7年半で。で、面白いのは、このソロモンの神殿とですね、ヘロデの神殿、これはヘロデ大王がね、建てた神殿ですが、ヘロデ大王の神殿の面白さは、こう外壁なんです。外壁、全体像から見るとこういう感じですね。この外庭の部分っていうのは異邦人でも入ることができる。 でもその中庭の部分っていうのはイスラエルの民しか入れない、ね、でソロモンの神殿はこの壁の大きさだとかですね、敷地面積の広さ、これはごめんなさい、ヘロデの神殿ね、ヘロデの神殿はこの敷地面積の広さなんです。ところがソロモンの神殿のね、ヘロデの神殿の中には、ヘロデの神殿の中には契約の箱はあったでしょうか。ないですね。だからヘロデの神殿というのは見せかけ神殿なんですね。本当の意味で神殿じゃないんですよ。だって契約の箱がないのに神殿とは本当の意味では言えないんです。これはあくまでもヘロデの神殿は本物の神殿を待ち望むための舞台だったんです。舞台だから大切なんだけども、でもね、イエス様こうおっしゃったんですね。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれをよみがえらせるとおっしゃった。イエス様はある意味でこの神殿を本物の神殿と見ていなかったということなんですね。あくまでも礼拝の場、主をですね、主に祈りを捧げる場ではあったけども、神の栄光は満ちていなかった。ソロモンの神殿の場合はこの神殿を建てたですね、後にね、栄光の雲がですね、この神殿全体を覆って祭司たちが入ることができなかったってほどに、ソロモンの神殿は栄光で満たされた。でもヘロデの神殿は一度としても栄光に満たされることはなかった。そして大切なのはね、ソロモンの神殿で何よりも大切だったのは中の装飾です。誰も見ないけども中の装飾なんです。で、今日先ほどですね、御言葉の黙想の中でお読みしましたがね、女性たちに対してね、神に従わない不従順な夫がいたらどうするかって、ね、女性たちはですね、それは内側の美しさによって、周りの男どもを感化しなさいって話だったんですね。それは第一ペテロの3章の3節4節、ペテロの手紙第一の3章の3節4節に出てる言葉ですね。新約の469ページ、新約の468ページから469ページのところですけれども、第一ペテロの3章の、ね、2節、ね、夫はあなた方の、ね、神を恐れる純粋な生き方によって影響されるんだよ。で、第一ペテロの3章の3節を見るとですね、あなた方は外面的な美しさによってではなく、ね、柔和で穏やかな霊という心の中の隠れた人を飾りとしなさい。心の中の隠れた人を飾りとしなさいということです。まあ、今日は母の日ですけれども、私たちが自分の母をですね、評価するときにね、大抵どっちかというと、母は私に優しかったとかね、母は自分のことを一番にいつも考えててくれたっていう表現をしますね。でも大抵父親についてですね、なんか表現しようと思うと、父が社会的に成し遂げた貢献っていうことを語るのが、まあ、どっちかというと今までの伝統的な流れかなと思います。だから私たちが父について語ると、父はこういう社会的な影響力を持った存在だったんですっていうことは言われるけども、母を評価するときにはやっぱ母のパーソナルな愛情でしょ。人間は何によって成長するかというと、このパーソナルの愛情によって成長するんです。人間は機械的な教育によって成長するんじゃなくて、一対一の交わりを通して心が安定してくるんです。その基本にあるのはね、こう女性たちの内面的な柔和で穏やかな霊によって人は養われるんだよ。 そして私たちがね、現代の神殿というのは今こう教会の交わりだって言って、ね、キリスト者の共同体、キリスト者の共同体はどうやって作られるかというとね、組織を作ることによってではないんです。そうじゃなくて一対一の交わりを通して作られてくるんです。私たちクリスチャンの交わり、あくまでも一対一の交わりが成長してくるもの、互いのために祈る、祈りの友を持つ、そういうことの組み合わせの中で教会が建てられるんです。どっちかというと男どもは組織的な発想をしがちなんです。でも本当に大切なのは、教会を建てるのは心の交わりなんです。そういう面で内側でいつも教会を建てているのは女性たちなんです。女性たちの方がその心と心の交わりということにおいていつも影響力を発揮している。それをペテロの手紙は書いています。そして今言ったようにソロモンの神殿とヘロデの神殿の違いは、ヘロデの神殿の方がですね、パッと外から見たらヘロデの神殿の方がはるかに壮麗に見えます。でも中身は空っぽだった。ソロモンの神殿は中身が徹底的に精緻を極めてて、そして美しいものであった。それは神様の御住まいとして整えるためです。私たち一人一人の体、私たち一人一人の心は神の住まいなんだ。私たちの心の内側が問われているんだ。そして教会を建てるのは心の内側の組み合わせなんだよっていうことが、実はエペソ人の手紙で強調されていることなんです。今日ソロモンの神殿建設の話を通してですね、実はソロモンの神殿建設いろいろとあるけども、本当に豊かな交わりの中で、そして本当に内側にですね、神の栄光が表されていた。そしてそこに栄光の雲が満ちた。同じように私たちのうちに創造主なる聖霊が住んでくださって、創造主なる聖霊が私たち一対一の交わりからキリストの教会を立て上げてくださるんだよということを共に覚えたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは本当にこのパーソナルの交わりを通してキリストの体である教会を建てようとしています。大切なのは目に見える建物ではない。大切なのは私たち心と心のつながりです。互いの心がつながり、互いの中に祈りの交わりができ、そして愛の交わりが成長していきます。どうか私たちがいつでもどこでも互いを本当におもんばかって、キリストの体として共に立て上げられることができるよう導いてください。それを聖霊ご自身が成し遂げてくださいます。鉄塔鉄尾、神の宮を建てるのは神ご自身です。ソロモンが建てたのではない、ダビデが建てたのではない、神ご自身がダビデとソロモンを用いて建てた、その神殿の栄光を私たちがいつでもどこでも思い浮かべることができるよう導いてください。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。